議員が市政を正す。一般質問。今定例会では、9人の議員が一般質問を行いました。紙面の都合上、各議員が行った質問の中から、一人二項目を要約してお伝えいたします。民主・市民の会、星葉よし子議員。新型コロナウイルスワクチンの健康被害。質問。予防接種健康被害救済制度に関する、江別市での申請者数等を示すにあたり、症状などを公表しないのは、市の対応として適切か。答弁。予防接種健康被害救済制度は、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を、迅速に救済することを目的とする制度で、具体的には、医療費や医療手当、障害年金等の給付を行うものである。江別市の新型コロナウイルスワクチン接種事業に関して、当該制度の申請を受理した件数は、これまで10件である。この制度は、個人の救済を目的としたものであることから、申請件数が少ない場合、個人の特定につながる恐れがないよう配慮する必要があり、症状などの詳細は非公表としている。物価物専攻の小学校への導入。質問。今後導入した場合、万が一児童に事故があるときの責任は、学校長にあるのか、市教委にあるのか。答弁。道が平成30年度に策定した北海道歯科保健医療推進計画の中で、保育園、小学校等における復活物専攻の推進が虫歯予防のための重点施策として示されている。復活物専攻は各学校が定める学校保健計画に位置づけられ、保護者の同意を得て学校長の管理のもと実施されるものであるが、復活物専攻に限らず、学校内で起こる事件・事故の一義的な責任は学校長にあるものと考えている。市教委では、復活物専攻を安全に実施できるよう準備を進めていくが、事故が発生した場合は、小中学校を管理する市教委も責任を負うものと考えている。このほか、第3次江別市男女共同参画基本計画について質問がありました。江別地域創生の会、本間健一議員。新庁舎建設の基本計画と事業手法。質問。基本計画の策定に向けた事業手法ごとの検討結果と、その結果を踏まえた事業スケジュールは。答弁。事業手法には、市が設計、建設、運営等を行う従来方式と、民間活力を導入する PFI 方式などが想定される。令和6年6月の基本計画の策定に向け、PFI 事業によりコスト面でのメリットが確保されるかどうか、委託調査を実施したところ、市が直接建設する従来方式がコスト面で優位性が高いとの結果が出た。コスト面でのメリットは事業手法を決定する上で重要な判断材料の一つになるものと考えている。基本構想で示しているが、基本計画後に必要な期間は一般的に従来方式の場合では、設計に2年程度、建設工事には外構整備を含め3年程度が見込まれることから、基本計画の中で具体的な事業スケジュールや事業手法を示せるよう引き続き検討したい。新庁舎の規模と資金計画。質問。基本構想がまとめられた後、現段階ではいくつの庁舎を集約し、面積や 事業費の算定をどう見込んでいるのか。答弁。現在策定中の基本計画では、基本構想に示す8庁舎に保健センターを集約対象に加え、9庁舎を集約することで検討を進めている。面積はユニバーサルレイアウトの採用や、デジタル化、ペーパーレス化による文書量削減のほか、会議室の多目的利用による床面積の削減を図るほか、市民活動スペースや防災拠点機能の充実による床面積の増加や、保健センター機能に必要な面積を考慮した結果、延べ面積は基本構想よりも小さい16000平方メートル程度になるものと見込んでいる。また、概算事業費の現時点での試算では、本体建設分として128億円程度を見込んでいるほか、外構、解体、備品購入などの経費が必要となってくる。本年6月に策定予定の基本計画で概算事業費や資本計画についての詳細をまとめたい。公明党、三好義江議員。老朽化が進む市民会館の施設整備の考え方。質問。様々な年代の市民が安心して利用できるよう、設備を整えることが重要であり、災害に対する対応も急がれるが、市の考えは。答弁。市民会館は、今年で設置から50年を迎え、老朽化が進んでおり、平成8年度から12年度にかけて、大ホール設備の大規模な修繕を行った。また、各種法定点検に加え、毎年度、外壁、屋根、天井などの劣化度、緊急度を確認する老朽化調査を実施し、施設の安全な運営に努めている。さらに、利用者から施設の整備等に関する要望があった際には、指定管理者と情報共有する中で、可能な限り対応してきた。現在の市民会館の建物については、災害時の避難所としての位置づけを含め、バリアフリー性能等、様々な年代の方に安心して利用してもらえるよう、施設を整備することは重要であると考えており、今後も利用者にとってより使いやすい施設となるよう努めたい。児童生徒への睡眠教育。質問。低学年から睡眠の重要性を教えることが重要だが、睡眠教育を取り入れることへの市教委の考えは。答弁。子どもの睡眠時間の減少は、生活習慣の乱れにつながり、様々な体調不良を引き起こす要因の一つとなっていると考えられている。このため、児童生徒に睡眠の正しい知識と習慣を身につけさせるための取り組みを、睡眠教育として取り入れる自治体が出てきていると承知している。当市でも、学校から提出される長期欠席児童生徒報告書では、スマートフォンなどの長時間使用により、昼夜逆転の生活になっている児童生徒が散見され、生活習慣の乱れが不登校の一因になっていると考えている。市教委では、児童生徒の発達段階に応じた望ましい睡眠時間を確保することは、心身の健全な育成のために重要であると認識しており、睡眠教育を導入している自治体の取り組みや、その効果等について調査したい。